をさせていただいた。でそれ非常に良かったと思っているんです。で具体的には創立50周年に、福岡証券協会50年史というのがあるんですね。もうだから30年前ですか。それがですね、ずっとあの本棚にありまして眠っておりましたが、あ、これだと思って引っ張り出して読んでみたということなんでございますが、それで、いろいろと、改めて学ぶことができました。福岡証券協会は先ほど伊藤先生のお話の中にもありましたように、1946年6月2日、学校の福岡学院の教職員生徒全員で日曜日礼拝を守ったということから始まったということでございます。で、この思いはですね、創立者として挙げられている徳永義先生という方の強い思いがあったということがありますし、これはあの50年史にも書いてありました。ちょうど戦争が終わった後です。戦後の荒廃した若い生徒たちの心を癒し立ち上がらせるためにはまず礼拝だ、礼拝を守ること以外にないという、強い確信があったからでした。敗戦の年1920年11月5日付の徳永義先生が手紙がですね、その翻訳が50年史に載っておりました。でその中で徳永義先生は6月に大空襲を受けて福岡条件が全部燃えてしまうんですよね。校舎をなくしなってしまいます。でその後、次々と生徒がその転校していくと、涙ながらに、そのお別れをしてきましたと言って、ところがですね、この戦争終わって、その時に徳永先生の心の中には、そうだ、もう一度私の可愛い生徒たちに福音を伝える機会が与えられたのだと思ったというふうに書いておられるのが載っておりました。で、この焼け野原の上にまず教会が建てられて、それがこの祖国復興ですね、戦争が終わって学校再建の拠点にならないといけないと。で、それは日曜日の礼拝だということで、その一つの形としてできたのがこの福岡上学院協会だということが、書かれていました。で、この、生徒たちの心、まず生徒、教職員ですね、心に光を与えたいという徳永先生の切なる祈りの結果、6月2日の日曜日、主日礼拝が守られた。50年以上見ますとですね、この時、この日曜礼拝を学校で行うという案にですね、実は反対も結構あったと書いてありました。で、特にですね、市内の教会の牧師さんからは反対があったというふうに書いてありました。これは教会論的に考えると、分からんではないなと思いましたが、しかしやはり徳永先生の強い、やっぱり学校に6年間いる間に生徒たちに礼拝を守る習慣をつけさせたいんだという強い願いがあって、一歩も引かれなかったと。なので、牧師さんたちもそれに公式でなかったというふうに書いてあります。で、このように福岡証券協会の設立は生徒たちをはじめ戦後の人々の心に届くべき大切なものが福音であり礼拝である、その強い熱意からできたということが改めて分かりました。で、この先生の強い思いがですね、よく表れている言葉がですね、これは昭和20年の8月15日のいわゆる終戦ですね、その後に語られたという言葉が伝えられています。それは、みんな敗戦の知らせを受けてですね、当時は校舎が燃えてますので、青空礼拝をするわけですが、集まってきた生徒たち教職員に徳永先生はこう語りかけられたそうです。皆さんの聞いての通り、戦争は終わり、兵隊さんたちの任務は終わりました。しかし立ち上がりましょう。私たちの任務はこれからです。で、この私たちの任務はこれからですという言葉を聞いて、それまで深く沈んでいた生徒たちや先生たちみんなの心がパッと明るくなったというふうに、当時生徒だった方の証言が残っております。 確かに今戦争という兵隊さんたちの任務は終わりました。しかし私たちの任務はこれからです。それは兵隊さんたちとは違う任務です。徳永先生の言葉の意味はおそらく、戦争前線中の困難な戦いを経ていた先生にはこの時もうすでに戦後の私たちが、あるいは日本の全体が進むべき方向性が見えていたのではないかと思います。それは、もうすでに戦後の歩むべき道、それは平和の道なんですが、それがすでに見えていた。戦争中米国のメソジスト伝道局婦人部は、どうせというか、この戦争は終わるので終わった後に再び福岡女学院を支えるために献金を集めていたというお話があります。で、実はその戦後になって福岡女学院の復興を支えたのはこの戦争中敵国の、日本のこの福岡女学院の生徒たちのために、いずれ使おうと思って集められたお金が、送られたということがありますが、その同じ方向性、徳永義先生には見えておられたということじゃないかなと思います。で、それはですね、この先生の言葉にはですね、戦後の歩みを決定づける日本国憲法ですね、日本国憲法の三大原則、国民主権とか平和主義、基本的人権なんですが、もう同じものがあるように思うんです。私たちの任務はこれからです。で、これはこれからの日本社会を作っていくのは私たちなんだ、国民主権と言ってしまえばそうなんじゃないでしょうか。つまり私たちがこれからの社会を作っていかないといけないんだという強い自覚がすでにこの先生の言葉にはあるように思います。しかもそれは兵隊さんたちの任務とは違います。ということはつまり敵と戦って敵を滅ぼす任務ではなく、敵を愛して平和を築くという任務、これは平和主義ですよね。そういうこともすでにこの言葉には含まれているように思います。そして、3つ目はこの言葉には直接ありませんが、戦後の福岡女学院教育の基本中の基本とされた大切な一人の精神、これは皆さんもご存知かと思いますが、羊飼いの羊が100匹いて もし1匹がいなくなったら99匹を残してでもその1匹を探しに行くでしょうという、神様のこのイエス様の言葉がありますけれども、この大切な一人、これは福岡女学院ですね、中学1年生の学年、もう不動の学年テーマではありますけれども、この神の形に作られた人間一人には犯すべからざる尊厳が、最も小さいものにも神が備えられた尊厳が、これは基本的人権の元になった考えですけれども、これがですね、もうすでにこの戦後の福岡女学院の歩みを決定づける大事な要素として徳永先生の言葉、そしてその歩みの中に示されている。で、それは日本国憲法に示された、まさに戦後の日本が歩もうとしていた方向と一致していたということだと思います。で、これは戦前は、その日本国社会ですね、これを理解しない社会だったんですね。戦前 の昔帝都がですね、私のおばあちゃんが帝都の時は通学路で石を投げられてたって聞きましたって言ってました。石を投げられるというのは、ミッションの子、女学院の子はですね、敵国の宗教の子だからといって、石を投げられて、戦前ですね、石を投げられてたんだというふうに言ってました。つまりそういう世の中だったんだけど、でも戦後はそういうことがなくなった。つまりみんな、それが正しいんだ、ミッションでね、が伝えようとしていたことの方が正しいんだと。で、それは日本国憲法に表されているあの大事な理念と、方向性が一緒なんだということが分かったから、だからそういうことがなくなり、 戦後は大変福岡市学院は、まあ、発展といいますか、非常に市民の支持を得るということになったのではないかと思われます。つまり、まあ、1946年6月2日の福岡市学院協会の始まりと、その同じ年11月3日に公布された日本国憲法は、実は同じ時代的潮流の中で同じ、まあ、使命といいますか、歴史的使命を帯びて生まれたものじゃないかなということを、まあ、今回勉強してですね、感じました。で、このように、80年の歴史を振り返りまして、時代の流れを俯瞰してみますと、これからの時代に私たちの教会に課せられている宣教的使命は何かということをやっぱり考えざるを得ないと思うんですね。それはまさに、まあ、皆様ご存知かと思いますが、この80年間共に歩んできた日本国憲法は今改正されるということになっております。政府は80年間一度も改正されてないような憲法はないということで、これは改正が必要だという立場ですね。で、まあ、焦点になっている9条の問題があります。平和主義の、まあ、この自衛隊という現実に即すべきだとかですね、いろいろ議論がなされます。で、政府は日本国憲法の三大原則である、先ほどの、国民主権、平和主義、基本的人権には全く変更はない、まあ、こういうふうに言ってはいるんですが、まあ、しかし私たちはですね、この主の言葉を託されているキリスト教会ですね、一度そこはよく本当かなと考えないといけないと思っております。で、これは以前もここでお話をしたかもしれないんですが、ちょっと繰り返しになると思うと申し訳ないんですけども、やはり、この今行われている憲法改正という議論の、その意図といいますか、その方向性というものが本当に戦後徳永義先生が言われた方向性と一緒かどうかというのはきちんと見ないといけないなと思わされています。で、やっぱり気になるのはですね、まあ、今の政府は自民党ですが、自民党が、その、まあ、憲法改正の改正案というのを作っているんですね。で、これは2012年に出た、もうちょっと古いものではあるんですけども、現在の国会で審議されているのは4項目だけです。これは割と理解がやすいと言われる自衛隊明記とか、緊急事態条項とかですね、参議院の合区とか、それから教育改革とか、まあ、わりかし、まあ、枝葉というとなんですけど、そういう問題なんですけども、大事なのはその根幹にある方向性だと思うんです。で、その方向性をですね、考えるときに、この、2012年に出された日本、今の自民党政府の憲法草案というものをちょっと見ますとですね、キリスト者としてはちょっと感化できないところがやっぱあるんですね。で、例えば、まあ、今日は2つ、13条ですよね、全て国民は個人として尊重されるという言葉があります。これはご存知かと思うんですけど、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とするという、まあ、こういうのがあるんですね。ところが、この憲法草案を見ますとですね、全て国民は人として尊重されるという、個人という言葉が人と変えられているんです。で、この説明を、まあ、それぐらいの変更ならいいかなと一瞬思うんですが、説明がですね、こういうふうにしてありました。個人として尊重されるという文については、個人主義を助長してきた嫌いがあるので、今回人として尊重されると改めましたというふうに書いてあるんですね。まあ、戦後民主主義の中で、まあ、この憲法があるからこの個人主義が助長されてきたということかな、ちょっと論理があまりに飛びすぎているのではないかと思わされるんですけども、例えば近年ですね、非常に個人主義的な言語、まあ、言動、例えば、まあ、カスタマーハラスメントであるとか、まあ、モンスターペアレントだとかですね、まあ、そういうちょっといろいろ個人が非常に理不尽なその要求を突きつけるというようなことがよく取り上げられます。で、そういうことが思い出されるかもしれませんが、それはですね、そういうのは別に 憲法にこう書いてあるから助長されてきたものとは違いますよね。でそれが助長してきた嫌いがあるのでということで変えていいのか、個人を人と変えるということは一見、まあ、あまり言葉のちょっとした違いのようなんですけど、ここにちょっとこだわりを覚えます。例えば戦後ですね、公害の被害者の方が国を相手取って訴訟を起こすということがありました。あるいは非常に人権を侵害された医療を受けたハンセン氏病の方々が国家賠償をするというそういうことがありました。でこれは、まあ、公害に関しては福岡学院も以前かつて金見首相もですね、患者さんの支援とかもしておりましたし、まだ水俣病の問題も最近も問題になっておりますが、ということで国を相手にして訴訟を起こすということがありました。これはなぜかというと個人の立場が国に対して弱いんですけど、弱いんだけどちゃんとそこが、責任を追及できるからですね。個人の人権が保障されているから、だから訴訟を起こすことができるわけです。ですから、まあ、非常に基本的人権のですね、大切な意味がこの個人なんです。でところが、まあ、これが、そういう、まあ、例えば公害の被害者の方が被害を訴えて国に訴訟するということとクレーマーのクレームとは全然違いますよ、ね、もう次元が違うし、もう全く違う問題であって、この個人公害で被害を受けた方はどんな理由があろうと、あるいは公益にいかに反しているように見えても、ね、必ず救済されなければならないという、そういうこと、これを、まあ、これは個人の基本的人権だと思うんですね。で、ここはやっぱり、どんなに、まあ、一人であれ、少数であれ、そういう被害を受けた方は必ず救済されなければならないという、この基本理念が、基本的人権なんですけど、それに基づいて、この裁判が行われるわけですけど、まさに私たちは、100匹を置いてでも1匹を探しに行かないだろうかと言われたイエス様のこの思想、これが、ね、日本社会にはまだ、これ もっと、浸透しないといけない、改正している場合ではない、ということだじゃないかなと思っております。1匹をないがしろにする思想は必ず2匹目をないがしろにする、2匹目の次は3匹目、そしてやがて100匹とも滅ぼしてしまう、まあ、これがやはり先の戦争で日本人が体験した現実だと思うんですね。1匹目の次は2匹目、2匹目の次は3匹目、まあ3匹目はしょうがないって言ったら4匹目、やがて自分の番が回ってくる。だからつまり全ての人を個人を大切にするというのはまさにシュエスの言葉通りにですね、私たちが社会を作っていかなければならない。13条の改正はですね、それを全く、まあ、見誤っているというふうに、まあ、感じてしまいます。でもう一つは97条です。97条はですね、第10章最高法規、これは中学校の公民科なんかの授業、社会科の授業を思い出していただければと思うんですが、まあ、有名な文章です。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の種にわたる自由獲得の努力の結果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。犯すことのできない永久の権利として信託されたものである、まあ、こういう、まあ、非常に格調高い文章なんですね。まあ、反旗させられたという人がいると思うんですけど、このですね、条文がなんと全文削除、全文削除だというふうにですね、されています。でその理由は私探しまして、憲法草案 Q&A、 これは自民党が出しております。憲法草案の Q&A の14ページを見ますと、こういうふうに書いてありました。人権規定も 我が国の歴史文化伝統を踏まえたものであることも必要だと考えますと。で、現行憲法の規定の中には西洋の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。この西洋の天賦人権説というのは、これ何かというと、人間は全て生まれながらに人間として生きる権利を天が、天というのは神様ですね、神様から与えられているという考え方なんです。で、これは直接的にはアメリカ独立とかフランス革命に影響を与えた近代のロックとかですね、ルソーとか、そういういわゆる啓蒙思想家のことを言ってるんですけど、根底にある考え方は聖書の人間観があるということは明らかですね。で、この人は西洋のキリスト教の社会で生まれた発想だから、それと異なる日本ではこれは違う、変えないといけないんです。これは西洋か日本かという問題ではやはりないんじゃないかというふうに思うんですね。ここをはっきりしておかないと。で、この個人の尊厳に絶対的な根拠を置く思想か、そうでないか、つまり個人への高い価値を考えて相対化する思想か、その違いではないかということです。もし個人、前者ですね、個人の尊厳に絶対的な価値を置く、これは憲法人権説だとすると、後者、つまり個人の人権には絶対的な価値があるわけではないということになりますと、例えば国府ですね、国が与える人権、人権は国が特定の人に与えるのが人権だという考え方になります。こうすると区別が生まれますね、差別が生まれます。で、個人の存在の根拠に神聖な意味を考えているかいないか、この決定的な違いがあるということで、犯すことのできない、この不可侵性といいますかね、犯すことはできないというふうに言っているのが、現行憲法なんですけど、いや、それは場合によっては制限されても仕方がないということになってしまうんですね。で、これはですね、やっぱりよく見ておかないといけない。で、この根本にある考え方に、一人の人間をどう考えるかという考え方に違いがあるということをですね、しっかりと見ておかないといけないと思います。で、特に先ほどの主イエスの言葉を預かっている私たちはですね、本当にそれでいいんですかということをですね、やっぱり世の中に問うていくということが必要ではないかと思っております。今日は9条の問題でですね、これは平和を考えるときに大切なんですけど、9条、戦争放棄でと実はこの個人の尊厳というのは深い関係があります。なぜなら戦争というのは個人の尊厳を相対化しないとできないんですよ。つまり、国の政策、国の政策のために、亡くなるのは政治家ではなくて兵隊さんです。若いそういう人たちが、自分の身を犠牲にするんですね。戦争は決める人と死ぬ人が違いますからね。今も現実起こっています。ですので個人の尊厳を絶対視するということと戦争放棄とは実は深く結びついていて、どちらか一方じゃダメなんですね。ですからこれからやっぱり救助の問題を考えるときにも、この19条、97条の問題に表されているものをですね、しっかりと見抜いて、やがて国民投票ということになるんでしょう。で、政府は来年とか言ってるんですかね。でその時にですね、私たち日本国民がどういう判断をするのかということはですね、大切なテーマだと思います。もう聖書は最初から、アダムの最初からですね、人は生まれながら神にかたどって神の形に創造されたって、もう2ページかな、もう聖書の2ページ目に書いてあるんですよ。神の形、これはですね、もう人類史的な人間観の転換で、それまで神の形っていうのは王様だけだったんです。王様が神の形で、それ以外の人はみんな、その他大勢でしたよね。エジプトの王様が埋められる時には何人も家来が 殉死させられるんですよ。まあ、アキリア殺されるわけですよね。王様だけが尊いのであって、他の人は全部その他大勢だったんですよ。それなのに、その聖書は、最初の人アダムが神の形だと、要するに王様と同じだって言ってるわけですよ。これはね、あんまり聞かないけど、これほど大きな人間観の転換はないんじゃないかと思うんですが、それを引き継いで、主イエスは、あの一人を、それは神の形なんだから、決してそのいい加減にしちゃいけないんだというふうに、まあ、イエスはおっしゃったんだと思うんですね。で、このことが、やっぱり大切なことで、その人間観、まあ、戦前の日本は違いましたよね。天皇陛下は、もう、荒人神。で、それ以外、そういう天皇陛下が荒人神がいるということは、そうでない逆があるんですよ。だから、被差別部落の人をね、差別したり、朝鮮半島の出身の人を差別したり、そういうことをしてた、そういう社会でした。で、しかし、まあ、それは違うと。やっぱり人間、平等、すべて尊厳を持ってるんだと。まあ、これはまあ聖書から言えば当たり前なんですけど、でもそれを日本人に広く知らしめたのはやっぱり日本国憲法。日本国憲法があるから、みんなの人が、で、中学校でも教えられるしね、我々の中学で習いました。だからそれが広がっていくということだと思うんです。で、今も看護学生にですね、授業でもう聞くとすぐ分かるんです。あなたが働いている病院に天皇陛下と、路上生活のおじさんが運ばれてきました。あなたはどうしますか。もう答えはもう何もしない、何もしないというか変わらないということですね。ここで変わったら看護じゃなくなるということです。看護は看護でなくなる。ここで、あ、天皇陛下はこうします。路上のおじさんはこうします。じゃあ、もうそもそも看護は成り立たない。看護というその職業が成り立つのは、すべての人間が同じ尊厳を持っているという前提でないとできないという。これはまあ、ナイチンゲールがですね、最初に近代看護を設立するんですが、彼女の信仰ももちろんあるでしょうけど、まあ、当たり前の前提。だから、まあ、すぐ分かる。そうじゃないといけない。で、それが当たり前だ。ところが、まあ、戦前だとさ違ったんだ。だから、それは、やっぱり今の看護学生が当たり前にそう思うのは、やっぱり日本国憲法の中で育ってきたからじゃないかと思っております。全員理解します。それで違っていいなんていう、まあそうね、看護学生ですから、そういう人は一人もいません。ですから、やっぱりこれは、日本国がですね、やっぱりそういうことを大事にしていくというために、教会は何か表立って何かしたわけじゃないかもしれないけど、しかし、その背後にあるですね、この価値観というものは、やっぱり教会のこの価値観がしっかりあって、直接影響したかどうかはもう分かりませんけれども、しかしやっぱり、日本の戦後の宣教の大事な基盤だったと。この上に私たちの戦後の教会の宣教があったということがあると思います。で、マタイ福音書のですね、今日は25章の40節をじゃなくて45節読んでいただきました。大体普通40節読むんですよ。私にしてくれたことのだのである。ところが今日はですね、私にして触れなかったことなのであるという、ちょっと後半のですね、ネガティブな方を読んでいただきました。で、これ大体私昔なんでこのネガティブなことを書いてあるのかなと、前半だけでいいのに、この最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであるっていう、この、まあ、イエス様の言葉というか神様の言葉、これだけでよかったと思うんだけど、どうしてその後半にしてくれないということがあるのかということを考えて、やっぱこう厳しい響きがありますよね。厳しい。で、やっぱりそういう厳しさが必要な時がやっぱあるということから、この後半があるのかなと思わされています。私にしてくれなかった、要するに一人をないがしろにしてしまうということが絶対にあってはいけない。まあ、これはまた18章でイエスが100匹の羊の話をする直前にですね、言っておられる言葉があります。こういうふうに言っています。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるので。 という言葉です。まあ、その神様はですね、その、まあ、これは守護天使を表しているだろうと言われていますが、その天使、まあ、子供たち一人一人なんか天使がこう、ね、ついていて、でそのいろんなことは全部その天使がですね、神様にこう報告しているというわけですね。だからいじめられたりしたら全部神様に進むげという、まあ、そういうことなんですけど、つまりそういう一番なんていうか軽んじられている人が実は神様と直結してますよと。だからそれ、これは神の形なんです。尊厳があるんだよと。だから一人でもそれをいい加減にしたら、もうここで言うね、あの45節みたいな厳しい言葉がですね、やっぱり神様から与えられるということだろうと思います。で、この、まあ、戦後80年これからですね、今はあの憲法改正に賛成する人の方が多数派なんですね。あの世論調査の結果は、前は逆転でした、前は作れなかったですけど、今は逆転して、賛成なんだそうです。で、まあ、やはり先ほど言いましたように、来年、あるいは再来年か、そういう事態が来るかもしれない。で、その時もだけど、今はそういう時に至ってるんですけど、しかしやはりここで私たちは徳永義先生のですね、あの終戦後の私たちの任務はこれからです、私たちの任務はこれからですというですね、この言葉がですね、今もやっぱり同じように響いていて、やっぱりこの日本社会がやっぱりもっとこの神様がイエス様の伝えておられるイエス様の御国、その、まあ、これは神の国なんですけどに近づくように、やっぱり宣教の技を続けていくと、この福岡の皆さん、まあ福岡学院がありますし、若い生徒の皆さん、学生の皆さんですね、これ伝えていくと。今はあの高校3年から選挙権がありますからね、高校3年生から選挙権がある。だから非常にこれはですね、主権者教育も必要だし、学校を挙げて、あの教会が全部共同して、市内の教会、カトリックも含めて、日本のキリスト教会全て、あるいはキリスト学校全て、キリスト学校100校以上ありますしですね、カトリックもやると200校もあります。やっぱりそういう、その日本の社会がもっとイエス様が言われたような国に近づくように、働くための任務がこれからの福岡女学院にも教育人教会にも与えられているということだろうと思っております。それは世のための教会と今日は題にしましたけど、これはあの世に使えるというね、 世がこれでは本当に少しでも神様の国に近づくために働く教会ということなんですが、そういう働きをこれからも続けていく必要があると思っております。ちょっと長くなってしまいました。ありがとうございました。以上でございます。一言お祈りいたします。ご大体の下の神様、私たちの福岡女学院教会を立ててくださり、その場で多くの人を育み、今に至ることができたことを覚えて感謝いたします。また同時にこの日本社会、あるいはこれからの未来があなたの心にかなうものになるために、私たちの福岡女学院教会がこの場でまた用いられ続けていくことを信じて感謝いたします。どうか一人一人をこの教会に集い関わる全ての方があなたの導きと恵みのうちにありますように、そしてこれからも健やかな人生を全うしていくことができますように、一人一人を帰りに導いてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
アーメン。